YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月12日火曜日、第374回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取量は次期家元、増野光原さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週はまあ自身のね、私自身の7月18日火曜日祝日のですね、新宿はパペラライブに向けてのリハーサルがあったり、渋谷の方に結構なミュージカルをですね拝見しに行ったりということで、もう一度言っておきましょうか。渋谷の方に結構なミュージカルを拝見しに行ったりということでですね、夜とし並みではございますけども、まあ早くもですね、すでに夏バテ気味ながらね、明日は明日でまたそれにしても出版に関するね、新規プロジェクトの立ち上げミーティングということがあったりとか、まあそんなこんなでね、まあまあ暑いだの大変だの言ってはおられませんで、自分の尻は叩くと痛いのでね、サンマの尻尾にムチ打ちながらこの夏を乗り切らなければならないと思っております。そんなサンママンことキーボーイトと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、もう2日経つんだなぁと舞台が終わるたびに感じるぽっかりした感じ、終わって楽しかったとか寂しいとか、もっとみんなでいたかったなとか、いろんな気持ちがぐるぐる。だけど次の日からはいつも通りの生活、しかも今回は次の舞台もあるんだよね、切り替えていくぞといった、まるで女子プロゴルファーの宮里選手ばりの切り替えの速さで、前向きにポジティブに頑張る、そんな歌って踊れる本日の学園第2週目、女性サブパーソナリティといえばこちら、
天音夏です。
はい、そんななっちゃんこんばんはですけども、はい、さあ、冒頭でも申し上げましたように、
はい、
私の方でも結構なね、渋谷でのミュージカルを拝見に行ったわけですけども、
はい、ありがとうございます。
私もきっちりもうなっちゃんが俺のこと気づいてくれて、
はい、
右のこう端の方でうるさい人がいるなと思わなかった
すごいそのあたりが盛り上がってるなっていう。
だから私も盛り上げたいで頑張って応援してましたから、
はい、ありがとうございます。
すでに気づいてきてくれてると思ってたんだけど、最後の最後で私がご挨拶に行って初めて分かったみたいで、
はい、
逆にね、感激してくれちゃって、
もう
ち
ょっと
うるうるまでしちゃって、こっちの方がその涙もらい泣きになりそうなぐらい感激させていただいたぐらいなんですけども、ただやっぱり終わったすぐで、ちょっとこう情緒的にも、なんとなくそういうこううるうる感みたいなことがね、来るような感じだったんでしょうね、きっとね。
はい、ちょうど伊藤さんが見に来てくださった回が、はい、あの千秋楽で、
千秋楽でね、
はい、で、あのちょうど舞台裏でも一泣きした後だったんです
よ、う
ん、
あ、そうだったのか、余計涙腺緩んじゃってたから、
はい、もうなんか終わったっていうのと、これから打ち上げだっていうのと、もうなんかすごいそういうのを、あの前にゲストに来てくれたトキちゃんと、
はい、
もう抱き合って泣いた後の客出しだったんで、
ああそうかそうか、それだったらよくね、はい、ね、でも伊藤さん、キーボーさん見つけちゃったもんだから、
見つけちゃってなんでいるんだろうって
言っちゃいけないみたいな、
いやいやいや、まさかいらっしゃるとは思わなかったので、
伺うって言ってなかったからね、
はい、もうどんなドッキリだって思うぐらい、
いやいやいやいや、だからそこはね、もう本当に私も素晴らしい、久しぶりにああいうだけ完成度の高いものを拝見できると思わなかったんで、
い
やいやいや、びっくりしちゃった。もうそのなっちゃんのね、その歌ももちろん素晴らしかったけど、ダンスもね、
はい、
聞くところによるとバレエを10年やったんだっていう話もね、はい、改めてなんか聞くようなニュースソースだったんじゃないかと思うんだけども、
はい、
私としてはね、
はい、
ただそれが本当に舞台の中にもうしっかり反映されてて、でエレクトーンの生演奏も素晴らしかったし、
はい、
忘れないうちにあのエレクトーンの一番俺らから舞台じゃなくて、
はい、
だから舞台に一番近い方の
エレクトーン、舞台に一番近いの、はい、
エレクトーンの女性の方、
はい、
素敵な方、
はい、
あの方今度よかったら紹介して忘れないうちに言っておらないと、いやいや、もう演奏してるののね、
はい、
フォームがすごく良くて、そういう方たちの交流はなかったの？
いや、本当に小屋入りして初めてご挨拶だったので、でも小屋入りしてずっとおしゃべりはしてたりとか、
う
ん、打ち上げには参加していただいたので、
ミ
ヤドを交換したり、マイミクになったり
ということはね、要するにそのゲネプロみたいにするときに、
はい、
あのその設備で、
はい、
リハーサルはやってないわけ、本番ぶっつけ、要するに生音は
ほぼ通してはぶっつけです。
あー、あの
バータリーとか、はい、部分練習ではよくしてたんですけど、うんうんうん、
難しい部分とか、はい、ただその以外はカラオケでやってたわけだ。
カラオケだったりピアノ伴奏で。
なるほどね、はい、あ、そうなんだ。であの方、はい、だから俺がそのお目当ての方はあの日に直接会ったのは初めてってこと。
そうですね、小屋入りのちょい前にリハーサルっていう形でエレクトーン練習はで、うん、その時が初めましてで、うん、本番の本当3日前ぐらいに初めてお会いしました。
うん、あ、そうなんだ。はい、お名前わかる？
小倉さん。
小倉さんだよね、きっとね。知らないしみたいな。いや、そのアナウンスはほら結局台本じゃなくてなんちゅうの？はい、あのフライヤーには出てなかったから。
あ、いや、多分。
出てた。
一番下のところに書いてある。
あ、本当。でもお写真の出てないでしょ。
はい、あ、出てないですね。
それなの。いや、ちょうどまたいい角度で見えるのよ。
はい。
だもんでもその演奏してるのがさ、あなたたちの演技もそれは素晴らしい。いや、俺はその小倉さんばっかり見てたわけじゃないのよ。ただその演技に合わせてね。
はい。
俺も多少エレクトーンやったことあるのよ昔。ちょっとかじったヤマハの音楽教室行って、はい、でその後はピアノとかやったんですけど、
はい、
そのエレクトーンも難しいじゃないですか。
うん。
じゃあ総合的な楽器でとか、もうあの楽器自体がオーケストラですからね。
はい。
そういうの見ててね、こうダイナミックな演奏してるのがね、うん、もう真摯な感じがしてすっごく良くて、
はい、
もうその瞬間にもう一目惚れみたいな感じ。いや、そのこう音楽のやってる感じのね、
はい、
夢中な感じがさ、いや、なっちゃんも一緒に良かったんですよね。ただあれの融合、
はい、
それがまた素晴らしかったじゃないですか。
本当すごかったです、
ね、
ここまでになるんだっていうのを、
はい
はい、
であの演奏家の方もいろいろとそのフライヤーとかにね、
はい、
あの書いておいででしたけども、
はい、
やはりそういう、こう自分の思い入れみたいなものがね、ああいう形で反映されるっていうのはアーティストとしては幸せでしょうね、
はい、
なっちゃんはもちろん踊りだから踊り、歌なら歌っていうのももちろん幸せなんでしょうけどね、
はい、
でまたトキちゃんがいい味出してたまあボケまくりみたいな。
いや、素晴らしい役ですよ。もうトキにしかできないっていう役だと思うんですよ。
いい味出したよね、お歌もまたお上手でね、
はい、
はい、まあ、トキさんは先週も遊びに来てくれましたけども、
はい、
さあ果たして今週はこんなどんなことになりますかね。まあその辺なんですけどもさ、はい、あ、天井さん的にはその他の情報と言いましょうか。
はい、先ほどちょっと触りだけあったんですけど、はは、次の舞台が決まってまして、
もうすでに、
はい、
はい、
あの9月の24、うん、25日2日間で、はい、あの劇団ホワイトキャンパスの第5回公演、サイレンスっていう、はは、
うん、
またこちらも吉祥寺で、また
吉祥寺で、
はい、1月にやったところで、
はいはいはい、吉祥寺はおなじみなんだよね、あ、はい、特にね、
そうなんです、
はい、
のそちらでダブルキャスト で、
うん、
で1チーム B チームの方に私脇役でちょこっと出るんですけど、
そうなんだ、
はい
はいはい、
A チームの方は主役で出させていただくことになりまして、またこちらの稽古も明日から本格的に始まっていって、
うん、
きますね、
うん、その他には、
はい、その他には、あとさっきちょこっとお話ししたんですけど、はい、ニコニコ動画で生放送、
はいはいはいはい、
あれを前
金ちゃん猫ちゃんの、
はい、金ちゃん猫ちゃんの、はい、前企画段階だったんですけど、
はいはい、
今本格的にちゃんと始動しまして、
あくっちゃんもやるんだよね、
はい、一緒に、はい、悪魔の時間っていうタイトルで、
また偉いタイトルつけちゃったの。
あの私と、うん、香織の名字が両方ともアで始まるんですよ。
おー、なるほど。
で、阿久津と阿真根で、うんうん、最初の一文字と二文字を
そう聞くといいね、なかなかね、
やって悪魔、
うんうんうん、
で、まあ、自分たちでやる時間帯だから、うん、悪魔の時間っていう。
じゃあ、それこそなんていうの、バニーガールじゃないけど、こう耳じゃないけどね、
はい、悪魔の
角つけてよ、つけてよ、
一応生放送なんで、
まあ、いいね、
つけてい
い、ね、
一応揃えたコスチュームにしようっていう話、紐
で引っ張ってこう耳がピコピコするようにして、
あ、頑張ります。
そこは頑張っちゃうんだ。
ちょっとバイキンっぽくして
きます。あ、いやいや、それはもう綺麗なコスチュームで、ああいうちょっとワイルド感があると、
はい、
女性の方は余計セクシーに見えて
る。あ、本当ですか。ガキっぽさが引き立たないかな。
お尻にお尻っぽつけてみたいとかね。
あ、なるほど、
いいじゃないですか。おじさんたち喜んじゃうよ、そうなっちゃったら。
じゃあぜひ見てください。
尻尾の行方ばっかり追うわけじゃ
ない。いや、放送見てください。
放送見てね、はいはいはい、それをなさるわけだ。
はい、それが、今月の7月24日、
はい、
で時間帯がちょっとまだ決まってないんですけ
ど、 なるほど、
その日にやろうっていう話にはなってまして、
そうですか、
はい、でそれプラス、うん、そのニコ動の方にも別企画のものをどんどんアップしていこうという企画も今盛りだくさんでしておりますので、
素晴らしいね、頑張ってい
か
ないと、
はい、
ね、はいはいはい、じゃあ、あとはあれは、うん、音の方は それこそ、アイドル系の。
アイドル系は今半分できてます。
半分できてるのね、
はい、まだレコーディングまでにはいってません。
そうなんだね、はいはいはい、そのレコーディングの方は今日のゲストの方は絡んではおいでじゃないの、
まあ、全く
とは違うんだね、
また別のところの方なので。なるほどね、
はいはい、でまあ、そんなことでちょっとちらっとお話出ましたけども、今日のゲストの方は、はい、あまりちゃん、ね、なっちゃんの、はい、前回のそういうお仕事の時に音楽関係の、はい、担当していただいた方が本日ゲストにお越しになっていただいているということですね、はい、グローリーストリープ プロモーション関係の。
そうです ね、
はいはい、ね、そういったことで本日はそちらの方の楽曲の方もご紹介してまいりますんでね、はい、どうぞ皆さんまたそちらの方も楽しみに、お待ちになっていただければと思います、はい、それではそんなことでゲストの方もお待ちかねのことで早速始めてまいりましょうか、はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と
甘め夏の
拡大
FM。
はい、もうカイドさんが拍手待ってる。素晴らしい。
かわいい。
拍手、キューのタイミングがよくわかってる。はい、そんなことなんでね、本日ももう押し寄せる人の波の中で放送始まりましたけども。
はい。
あ、まあまあ、なんといってもちょっと暑いには違いないんですけど、体調的には問題ないですか？
はい、大丈夫です。あ、いや、はい。
ちょっと待って、君。あ、いや、ちょっと待って。
本番小屋入りして、お腹とかにすんごい湿疹ができたんですよ。
湿疹？どの辺見せて見せて。いや、これ、見せるか見せるか、マジで。
いや、もう、本当に、胸下から、足ぐらいまで。
あらら、大変。
あって、で、やっと、落ち着いて病院行ってきたんですよ。本番終わったので。そしたら、疲れとストレスだって言われちゃいました。
あるんだね。
びっくりしましたね。
あのね、だから、俺なんかもね、
はい、
ちょっとそれつながりで言うと、
はい、
俺がちょんまげ伸ばしてるじゃん、
はい、
でここのところね、こすれて、
はい、
ちょっとこの首玉のところに、まあ、元々ちょっとアトピー系なんだよね俺、それで痒くて、
はい、
だからこう星みたいな感じがだったから、
はい、
まあ早めに、もう普段はこう手だけなのよ、ちょっと痒いのが、このシーズンになると季節の変わり目ね、
うん、
で皮膚科に行ったら、
はい、
突然これ痒いんで、これどうしたんでしょうねって言ったら、
はい、
いやいや、これはもうね、紫外線の影響だと思いますよって言われて、
紫外線
だからここがほらちょっとこうナビ髪が伸びたのをほっといて、
はい、
ここが何ていうの、擦れたのも影響もあるんだろうけど、
はい、
やっぱり紫外線が当たるじゃん、はい、それによってその皮膚の肌のに影響が出ますよって言ったら、紫外線に当たられるようなことなかったですかって言うから、
はい、
お医者さんがね、はい、あ、私10年間屋上で紫外線当たりっぱなしでした。それは大変ですね。そんなところに来るんだけど、やっぱりそれ、外部的な要因だけじゃなくて、
はい、
要するにストレスとかプレッシャーでもやっぱあったりするんだ。
みたいですね。びっくりしました。
そこは気をつけないとな。
そうですね。実感がなかったんで余計に、あ、そうだったのみたいな感じだったんです。
大丈夫なんです
か？もう全然。
はい。ね、そうです。まあ後でじゃあね、見てあげないで。見ても見せても見
せないで。お酒飲めば全然。
あ、そうかそうか。
はい、大丈夫です。
ね、放送また放送を楽しみにですね。
はい。
がっつりとまたガソリン入れて頑張りましょう。
はい。
まあこんなこんなでですね、今日はまあゲストもお待ちかねのことで、本日の書き込みメールの紹介からね、サクサクと始めてまいりまして、ゲストの方のトークをですね、楽しみにしていただければと思います。今日、ごめんなさい、じゃあ早速ね、
はい、
あ、そうだ、これはなっちゃんからいただいたやつだな、
はい、
紹介していきましょう。昨日は本当にびっくりしました、あまりなつさんからいただいております。でもすごく嬉しかったです。お忙しい中ありがとうございました。来週の放送でもよろしくお願いいたします。でも、あ、ごめんなさい、よろしくお願いいたします。そしてゲストの方が CD を持ってこられるようで、こちらもよろしくお願いします。藤本ロゼさんこと藤本かな子さん、You Never Know ですということでね、
はい、
ゲストの方が CD を持ってこられるようで、こちらもよろしくお願いします。CD 届いておりません。ね、まあまあいろいろあるんでしょうけども、
はい、
ただ間違った音源をね、今日は逆に、お届けするということで、
はい、
先ほど冒頭でも紹介しましたけど、このロゼさんこと藤本かな子さん、はい、You Never Know という曲で、これはまあ、ご当人に詳しく伺えばいいってことなんですけども、
はい、
と前回のお仕事で歌唱されたっていうことではなくてね、全然違う曲だった、
そうですね、全然違う曲なんですけど、うん、
はいはい、
プロミストっていう、
う
ん、また別の曲 で、
それがどんな使われ方、舞台効果みたいな、テーマソング、
あ、 テーマソングですね、主題歌みたいな感じでエンディングで流したのと、はいはいはい、あとはその劇中内で歌う曲があったんですけど、はい、ちょっと著作権とかいろいろありまして、はいはいはいはい、っていう話をその、うん、演出家さんとしてた時に提供していただいて、はい、すごい、うん、もう話とマッチするような、
それはまあそれでまたねおかげできるといいと思うけどね、はい、
今度持ってきます、
はいはい、はい、まあ、今日は残念ながらね、はい、そういったことで、ユネバノは聞けませんけども、はい、違った曲でねご案内させていただきたいと思いますので、はい、後ほどお楽しみにしていただければなというふうに思いますね、はい、あとだから舞台のねこれ本当に、これ俺のメールだったわけですけど、皆さんもそれは打ち上げ等々で盛り上がったんでしょうけども、はい、どんな印象だったっていう話ですか、この前のミュージカルの方は。
なんか東京に出てきて、はい、事務所以外の舞台っていうのが本当久々で、
はいはい、
2年ぶり3年ぶりぐらい の、 その全く知らない人たちと初めて会って、うん、はい、っていう
一種交流型で、要するに全然自分のフィールドと違うところでやったもんだから、はい、ちょっと考え一周みたいなところあったんだね。
いやもうなんか新鮮でしたね、やっぱりすごい楽しくて、でこの間ちょっと前のゲストにも来ていただきましたけど、うん、もうあんなぐらいみんな個性豊かで話して、
そうだ、ね、
はい、でみんなもうこう居酒屋とかで盛り上がるメンバーだったので、はいはいはい、もうなんかもうこれから稽古で、稽古がないっていうこともなんですけど、うんうん、もうその稽古後の飲みも一緒に行ってれないとか、もうこのメンバーで全員で一つになって集まることはないんだと思ったら、はい、
ああそうなんだ、
すっごいなんか悲しくなります。
でもその皆さんが皆さんでその一種格闘技的な集まりっていうことじゃなくて、
はい、
その例えば、まあ、東京ハンバーグさんとか、
はい、
なんとか、なんだ、そういう劇団名みたいな、
はい、
そういう中でそれぞれ集まっておいでだったわけで、
はい、
人一国で言うとこの前ゲストでお越しになっていただいた方はやはり劇団の一区切りの方には違いないんでしょ、
はい、
ご夫婦役の、
ご夫婦役の、まあ一人は普段は歌メインで動いてる方で、はい、もう一人の男の方は事務所に入って役者をやられてる方で、
うん、そうなんだ、じゃあもう本当にいろんなところから集まっておいての選抜でね、
はい、そうですね、
いい舞台ができましたね、
はい、
だからまただから今度集まってやろうねって話になるでしょ、やっぱり
そうですね、やりたいですね、
またやりたいねっていうことでね、
はい、
それはやっぱりね内容が良ければね、うん、みんなそうなるし、
はい、
またこう違った形でまた逆にそことは違った向きの一種格闘技で、
はい、
いろいろなねスキルをまた磨いて、うん、ブラッシュアップされたものをまた持ち寄ってやると腕上げたねとかね、あの時はこうだったのになっちゃん大人になったねとかね、また出てくるかもしれないし、
はい、
それはそれ楽しみだね、
言われたいですね、
ね、
はい、はいはい、
まあ、そんなふうにしてまた次回の、ね、そういった機会も頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、先日続いて、
はい、お心遣いありがとうございます、
はい、
松川幸太郎さん、
はい、
楽団周辺にも知り合いができましたのでまたご一緒できたらと思います、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
はい、これは何のことだか分かんないと思うんですけど、
はい、
こちらねインファームさん、こちらのお店の、
はい、
それこそ雪舟流っていうね、
はい、
あれですよ、いけばな男子ですよ、
はい、
いけばな雪舟流さんの次期家元、まず光原さんが、主催しておいでの、
はい、
まあ、いけばな教室に通っている生徒さんなんですけども、松川さんって言ってね、
はい、
で学芸風 でも、まあ、いつも本当リスナーとして、何かとご聴取いただいているのに合わせて、
はい、
前回こちらのインファームさんで、学芸風文化祭っていうのをやりました時に、
はい、
そのゲストって言いましょうか、うん、そのライブを聞きに、
うん、
あの時はまだ男女のカップルでお越しになっていただいたんですけども、
はい、
要するに恋人同士だったわけですよ、
はい、
なんとその松川さんがこの度ご結婚されたということで、
はい、おめでとうございます、
おめでとうございますなんですよ、
はい、
でそれで、まあ、私がね、あ、何もできませんけどということで、まあ、お祝いメールだけ差し上げたら、はい、またご丁寧にご返信いただいて、はい、でその結婚されたことによって学大周辺にもまた知り合いがたくさんできたらしいんですよ、
は
い、で Facebook とかでもやっぱり早速こう結婚式でね、やってる Facebook やってるの僕もやってるから交流しようとか、
は
い、あ、私もじゃあお仲間に入れてみたいなことでネットワークがまた広がったというふうなことで、この学大 FM と一緒にね、またそういったこう学大 FM 絡みでのお付き合いも含めて、こういった方たちがどんどんそのまたそういうこう信仰を厚くするとか、まあそういったものをこう広めていかれるのは結婚にしてありがたいことなのかなと思ってご紹介させていただいたんですけどね。だから松川さんにはまたこちらのインファームさんでね、お目にかかれると、今度は奥さんともどもね、今度はこのご夫婦としてお目にかかれると結構じゃないかなと思ったりするんですけどね。さあ、そんなお話を聞いて、なっちゃん的には恋バナ ナ的にはどうなんでしょうかねみたいなことですけど。
恋バナですか。恋バナ聞いちゃいますか。
聞いちゃいますかつって、まあやっぱりあれですか、舞台とかそっちの方夢中になっちゃって、
そうですね、
なかなかそこまであれですか。
なんか舞台マジックってあるじゃないですか、はい、はあはあ、どうしてもその普通に出会ったら多分かっこいいとも自分がときめくとも思わないんですけど、ね、うん、その舞台上ではすごい、あ、かっこいいなとか思うことはあるんですよ、
はあはあはあ、
でもじゃあ恋愛になるかって言ったらやっぱりならないんで、
冷静になったりすると、ね、うん、そのためにしょっちゅうしょっちゅう恋愛したら大変なことになっちゃう
ね、大変になっちゃうんで、ね、うん、役者は対象外なんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、そういうアーティスト系の人はもう私の中で対象外だなと思ってるので、
本当
ってやると、うん、出会いがないんです。
あ、なんだなんだっちゃうからねそういうのはね、
はい、
あ、そこら辺逆に気をつけたいもんだよね。
そうなんですよね、なんか紹介してください。
行く行く行く
行く、じゃあ今度
対象外なんだ俺も
いや、あの特に考えたことがなかったので、お仕事ご
一緒なので、一応私もあついてるもつけてるんでご迷惑でなかった一末の子ちょっと
あのあれだけ、すいません、同じあのそういう土俵のお仕事の方だと思ってるんで、
ますますあれになっちゃうから、
はい、
ね、そういうことじゃなくて、
はい、
そういう TPO をのうまく利用したら何俺は指導のものかまあ上手にねコーディネートしていただければと思いますけども、
はい、
まあまあそんなこんなんでね、松川さんとにかくあの奥さんともどもね、お幸せなご家庭をお気づきになっていただければと思います。さあ続きまして伊藤様、早稲田大好き吉田さんからいただいております。メールを拝読するところお急ぎのようですね。何か社会的にムーブメントを投じるようなお話なんでしょうか。イベント屋の私としてはお声をかけていただき光栄です。話を聞くだけでしたら早めに動いた方が良いという感じがしているので、近くにぜひってことですね。来週でしたら図書館にこもって勉強しようと思っていたので、両日ともいつもいつの時間もでも空いておりますということで、これも、やはり、学芸婦つながりなんですけども、
はい、
離婚式ということをね、話題によくさせていただくんですけども、はい、そちらの寺井氏からのご紹介で、早稲田の大学院生で、まあ、今 OB になられたんでしょうけども、
はい、
早稲田大好き吉田さんという方がね、うん、学大 FM にもご出演いただいてるんですけども、
はい、
まあ、彼がそういういろんなインテリジェンスをお持ちだったりとか、情報、まあ、ネットワークをお持ちだということでね、
はい、
ちょっと私自身が考えているですね、ちょっとそういうこう、出版本に関する、ご相談をさせていただきましたら、
はい、
早速興味と関心を持っていただいて、
うん、
来週にでも、まあ、お目にかかってお話しましょうという形でね、うん、これもまたやはり学大 FM のネットワークとして、
はい、
どんどんそういった形で私も、そういったこうお知り合いの方にね、何かにつけてご相談できるっていうのは本当にありがたいと思うんで、
はい、
なっちゃんもできたらいろんなそういった、まあ、学大 FM つながり、
はい、
またそういったことで、次々にね、うまくそういう人間関係でのコーディネートの中からさらに自分でのそういうなんていうの土俵ってフィールドっていうのを広げていただくとかね、
はい、
力を磨くみたいなことをされていかれたらいいのかなというふうに思ったりするんですけどね、
はい、
はいはい、まあ、そんなことで私は私の方でプライベートですけども、
はい、
どんどんとそういう、まあ、メディア的にもこういう自分の、
はい、
出版に関する企画とかどんどん進めてますんで、
はい、
なっちゃんも知らずにどんどんね ラジオとか、
はい、
テレビとかご出演の機会多いじゃないですか、
はい、
頑張ってるからね、
ありがとうございます。
近しいところでどうなんですか、このメディア的なアプローチっていうとなると、
メディア的な、
これもあれだよね、あくっちゃんと一緒に高田純次さんと一緒にお仕事したんだよね。
あ、高田純次さんとではなかったんですけど、高田純次さんが出られてる番組 の、
うん、
放送用の、
うん、
なんですかね、VTR、
うん、
で、
いい参加された、
はい、
もう
それが名古屋の方の放送だったので、
そうかそうか、
東京の方に収録に来られて、
そういう意味
は
学園的なニュースソースでしたね、ちょっとラッキーというか、
はい、
非常にハッピーな、
はい、
まあ、ちょっと今日本当に取れたての情報なんですけど、夕方に、
はい、
この前先日ほら東京サイトって言って、
はい、
テレ朝の番組で取り上げていただいたじゃないですか、
はい、
でまあ、その時は前田さんに、まあ、出ていただいたりとかしたわけですけども、
はいはい、
その多分番組をご覧になったんだと思うんだけど、
はい、
某、
はい、
ラジオ局から、
はい、
学大 FM さんのことを取材させていただきたいって言うんで、 また今日夕方ちょっと問い合わせがあったりしたんで、うん、ひょっとしたらまたね、はい、そういったことにメディアの方で取り上げていただくことになれば、わかりませんけどね、そういうメディアのことなんで、でもまあ、はい、非常にこう地域に活性した密着した形でのラジオ放送やっておいでのようなんで、よかったら取材させてくださいっていうお話が来たんで、ね、またどんどん頑張っていきたいじゃないですか、
はい、
ね、今度なっちゃんと一緒に、
はい、あ、ぜひ
頑張っていかないとね、
はい
はい、そんなことで、まあ、一応かいつまんでご紹介させていただきますが、また詳しいことはね追ってご情報をお伝えしたいと思います、
はい、
はい、続いて、
はい、さんま先生へ、
はい、
バイオリンタコ丸さん、
はい、
こちらこそ暑い中すみません、はい、すいません、うん、明日のリハと本番ではどうぞよろしくお願いいたします、はい、詳細の方も了解です、タコ丸、
はい、これはもう私とですね、はい、ユニットを組んでおりまして、前回のこちらのインファームさんでも実施させていただきました、学芸府文化祭で一緒に演奏させていただきました、はい、坂本隆っていうんですけど、はい、彼のニックネームがなんとタコ丸っていうんですよ
なぜですか？
いや、分かる、詳しく聞いたことないんだけど、はい、子供の頃からなんかタコ丸ちゃんって言われたらしくて、で俺がサンマだからさ、はい、ちょうどいいなっつって、だから俺がギターでほらサンママンじゃない？
はい、
でサンママンとタコ丸の、はい、海物語っていう形で、はい、
なんかパチンコ
みたいな、パチンコみたいなユニット組んでんだ。
はい、
うん、でそんなことで、まあ、今回ね、まあ、学芸府つながりでやはり、同じく、
はい、
まあ、シンガーソングライターのゆうやしがおいでなんだけども、前回ゲストで来てくれたね、
はい、
でそちらのライブに参加させていただくということで、この前ちょっと私もリハーサルをやってきたばっかりで、
はい、
ちょっと今お腹痛いの。
大丈夫ですか？
腹筋で、
ああ
そうそうそうそう、もうだからね、そういうふうにして大変なんですよまあそんなことで、その次の最後になりますか、これ情報がやはりそのタコ丸氏とのライブつながりでのご紹介、
はい、
18時ライブリハおよび入り時間の変更のお知らせを申し上げます。シンガーソングライターゆうやさんから、会場となる新宿パペラ様より緊急連絡があり、都合により急遽変更がありました、
はい、
タイムテーブルをご連絡いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。ステージ開始時間と出演者ラインナップに関しての変更はございませんということでね、はい、で改めて申し上げておきますと、19時からのスタートで、新宿パペラさんはこれはカレーのお店で、新宿御苑ですね、徒歩本当に数分というところでございまして、はい、そちらの方で、演奏をさせていただきます。サンママンキーボーとタコ丸の海物語は、出演の方が20時45分から21時15分、その後でみんなでね、セッションタイムというふうになりますんで、さあどんなふうに盛り上がりますか、そちらの方もお楽しみにしていただければと思います、はい、お時間とご都合に合わせてですね、興味と関心がある方はどうぞお出かけになっていただければと思いますし、まあ、もしそちらで収録した音源とかがね、学園の方で紹介できるようでしたら、それはまたそれでご紹介させていただければなというふうに思いますけどね、はい、はい、そんなこんなで大変長らくお待たせいたしました。本日の1曲目を聴いていただいた後にですね、今日の時事ネタに行く前に、はい、本日のゲストの方ご紹介させていただきたいと思いますけどね、
はい、
先ほどちょこっとまあご紹介しましたけど、まあ、じゃあできる？大丈夫？はい、はい、まあ、そんなこんなでね、本日の1曲目を聴いていただきまして、本日のゲストの方ご紹介してまいりたいと思います。それでは聴いていただきましょう、ごめんなさい、 I can でね、聴いていきましょう、はい、楽曲の方は藤本かな子さん、ロゼさんこと藤本かな子さんのナンバーで I can、 こちらになります、どうぞ。
どんな悲しいことが
そんなこんなでね、聞いていただきました。本日のゲストのナンバーでご紹介しましたけどね。さあ、それでは今日の時事ネタに行く前にですね、本日のね、浜里奈さんからのご紹介の方、ここで呼び込まさせていただきたいと思います。シンガーのロゼさんこと藤本加奈子さんです。ようこそ。
こんにちは、ロゼと言います。よろしくお願いします。
はい。まあまあ、ね、カイドさんから遅れた拍手を頂戴しましたけど、
いや、そんな、
ありがとうございます。
改めてもらってるんで、いやいやいや、まあそんな藤本さんね、ですけども、ROGE ロゼさん、
はい、
ね、ワインでね、赤ワイン、ね、白ワインロゼとか言いますけども、
はい、ワインも好きですし、あのバラが好きなので、もともと
そっち
ですか、そっちかいっていう感じなんです
。まあまあでもね、なかなかチャーミングなお名前に加えて、歌声の感じですと、やはりちょっとロゼの持ってる怪しいちょっとこうね、
ああそうですか、
雰囲気もあるじゃないですか。なんかこう大人のこうフィーリングね、見た感じはね、すごくこう茶っこくて、なんていうかな、本当に本当にかわいいっていう感じなのに、歌の感じだと僕らの世代でいうとちょっとこう山口百恵さんテイストみたいなね、大人のムーディーな感じはね、あるのかなと思ったりするんですけど、お顔だけ見てるとなんとなくちょっと南国から来た方なのかなと思うぐらい印象ですけど、
ちなみにジグロなんですけど、
いやいや、ジグロとは言ってませんからね、私。
いやいや、本当に本当にジグロ、これが売りなんで。
ああ、そうなんですか。
はい、
ラジオでも、ご出身は横浜なんですよね。
そうなんです。今、出身も、育ちも横浜の浜っ子で、
はい、
今、実家に住んでおります。
あ、そうなんだ。はい、マイク大丈夫です、そのままで。
はい、
はい、はい、はい。まあまあ、そんなこんなで、なっちゃんからじゃあ改めて、つながりかとかご紹介いただきましょうか。
はい、つながり、1年前にした、舞台に、うん、こう曲を提供していただいて、うん、はい
はい、
で今回このラジオは、うん、事務所の社長さんが、うん、よかったらやっ、はい、ゲストに呼んであげてって言われて、うん、
はいはい、
私もすごい直接お礼をしたことがなかったので、
うん、直接プロデューサーから私はご連絡をいただきました。
そうなんだね、はい、はいはいはい、まあそういったことでちょっと面白がって行ってみようかと、はい、いうことで後悔してませんか、大丈夫ですか。
とんでもないです。
ああ、そうですか。
これこっちくらいも、うん、こんな後悔してません、
う
ん、
大丈夫大丈夫、
はい、
はい、もうマイクは全然気になさらないで、こちらの方でやりますから、はい、はい、それにしてもでも音楽でシンガーソングライターっていうことでは間違いないですね。
そうですね、
はい、
音符読めないんですけど、
はい、音符読めなくたってね、そんなこと言ったら
できるんです。
そんなこと言ったら私なんかも全然
やばいですね、
全然問題なく、
あ、はい、ですよね、
はい、
はい、
だからそういった意味で言うとあれですよ、だって譜面書けない読めない人でミュージシャンっていくらでもいますし、何しろ美空ひばりさんなんか全然譜面書ける人じゃないです、読める人じゃないですし、
ね、
聞くところによると井上陽水さんもそうだとかって聞いてますし、
す
桑田さんなんかも全然だ、まあ今はそんなことないでしょうけど、初期の頃はやっぱりダメだったでしょ。だからその代わりと言っちゃなんですけど、嫁はんのね、キーボーディストの何て言ったかな、ハラボだっけ、そういうのを全部やってくれたということで、そういうアーティストは別に私がそんなに自慢げに言うことでもないんですけども書けないってことは別に偉いことじゃないからね。
なので作曲は鼻歌でしております。
あ、はい、そうなんだ。
マイケル・ジャクソンと一緒ですなんつって、
お、はい、それもいいんじゃないですか全然、
はい、
はいはい
はい、
はい、まあだからそんなこんなで、グローリーさんの、まあ、だから音楽の、プロフェッショナルな分野の方だ。
はい、そうです、
ね、そうですね、そういうふうに今、はい、お付き合いさせてもらってますね、
うん、
さんと、
うん、
ありがたいことにこのラジオまで出させていただいて。
いやいや、とんでもないです。でも、まあ、どうなんですか、でも、ご自身のアプローチとしてはやっぱりライブとか、
ね、
CD とか制作とか。
はい、一番おニューな情報です、情報っていうか、
はい、
聞かせてもらうと、
はい、
先月にユニットを組んだんですね。
ユニット、
はい、はい、3ボーカルのユニットなんですけど、
う
ん、
はいはい、
はい、その活動を今後本格的にやっていく予定で。
どのぐらいの構成なんでしょう、
は
い、
そうですね、3人ボーカルがいて1人プロデューサーがいて、うん、まあ、計4人のユニットなんですけど、
はい、ソラリスっていう、楽器の
編成
は、はい、楽器の編成
は、楽器の編成は楽器はなしですね。
楽器なし、
はい、 楽器は基本的になしです。これがちょっとピアノとかは入れようとは思ってるんですけど、基本的にカラオケ音源で、
あ、今みんなそうなんだよね、
作っちゃって、
はいはいはい、打ち込みとかでね、
そうですね、
なるほどね、
プロデューサーがやってくれる感じで、はい、はい、あ、で、はい、別のプロデューサーですね、
なるほど、ね、はい、で、そのユニット名が途中になりましたけど、
はい、ユニット名はソラリスという、
ソラリス、
はい、フランス語で太陽という意味なんですけども、
かっこいいですね、
かっこいい、
ち
ょっと
ロゼさんにソラリスに、
ね、そうなんですね、改めて後でちょっと宣伝をさせていただきたい、
あ、それは全然問題ないです、はい、もちろんぜひよろしくお願いしたいと思いますけども、はい、で、まあ、じゃあそのなっちゃんところの事務所のね、グローリースタイルさんつながりということで、はい、ってことはその面々っていうのはある程度面識があったりとかっていうこともやっぱり終わりなのかしら、あと、あ、ほら、だいだいこの前、この前のあのイケメンの 男の子、
西山君、
はい、とかは、
あ、その舞台 の、 あの投資を一回見に来られたんですよ、
う
ん、
そうです、去年、
その時に西山君は同じ会場にいたっていうぐらいの
そのぐらいなんだ、
つながりで、多分 あとゆかりさん、
ゆかりさん、
あ、ゆかり姉さん、
はい、
あのがその同じ舞台に出てたので、ま、
前田の
姉子は姉子私のお姉ちゃん役をやってたので、おーおー、それで多分あの、はい、ゆかりさんの方は、
あ、そうなんだ、
はい、
全員はちょっと覚えてないんですけど、
あ、いや、グローリーさんってでも すごい、だからそこ知れない、なんかいろいろなこう人脈というか、
そうなんですよ、
あの
です
よ、タレントを抱えておいたね、
すごいですよね、
ね、
いろんなとこから見つけてくる、
いろんなとこから見つけてくる、ああ、
すごいと思います。
でもまあそんなね、集団才能のあるところの集団のね、あのご紹介ということなんで、また楽曲的にもこういった形でご紹介させていただいて、今日はまあ残念ながらね、You Never Know の方はご紹介できませんけど、
個人的深いようで深くない理由でちょっと、すいません、また次回ということで、
でも逆にそのアイキャンをおかけしたわけですから、今度またこの You Never Know に対しても期待できるじゃないですか、
そうですね、ちょっと期待を大にしていただいて、はい、お待ちいただければと思います。
結構なんかちょいちょいあのなんていうの、結構なんていうの、自分のところのアプローチ的な会話ですと、あのどんどん、はい、結構前出てくる方ですね。
そうですか？
いや、発言だけ聞いてると。
あ、そうですか。
いや、そんな、え、いや、
せっかくの機会なんでと思って。
それは全然問題ないんですけども。
さっき言われ
た。やはりそこら辺はね、なっちゃう、いやいや、エンターテインメントだなと思って。
すごいな。
自分の、自分のそういうね、こう作品に対して言うと、いや、そうでしょみたいなとか。
でもライブ中も MC とか喋るの苦手なんで、ちょっと練習しようと思って。
でも落ち着いてる感じはありますけどね。ただ何を言いたいかというと、やっぱその作品に関してはやっぱりそのいやいやそんなことないですよとか、まあそうは言ってもですねみたいな感じあるんだけど、そうでしょ的なみんなそうおっしゃってくれます的な、ね、その強気な感じがやっぱり逆にエンターテインメントらしいなって、ね、それぐらいのこうあれがないとね、
ああ私も成長したんだなと思います。
え、どっちやね、それ成長したらちょっと遠慮さないといけないんですよ、そこ
か
そうじゃない部分で逆に成長したのか、そう言えるようになったってことなのかな。
そうですね、はい、
勉強します。そういう捉え方もあるわね。以前はそうだったけど、はい、今は自分で胸張ってそう言えるようになったってことは、むしろ、うん、その初期の頃から比べたら成長してるってことだもんね。
そうですね、ポジティブに、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、まあ、まあそんなロゼさんね、藤本さんでございますけども、学芸的にはコンテンツがございまして、そのコンテンツに沿っていろいろとまた、はい、番組の中で遊んでいただくということでお付き合いいただければと思います。まず最初には、今ホイって言いませんでした？
ホイ
なかなかちょっと男っぽい時も終わりのような感じで、
男なんで、すいません。
あ、そうなんですか。なんとなくちょっと骨っぽい感じあるね。
はい、
あ、いやいや、まあ、頼もしい限りですよ。
はい、
よろしくお願いしたいと思います。どっか天の声が聞こえてきたのかな、おいってな感じだったから、体育会系なのかなと思って。
体育会系も、
そういうとこありますか。
はい、あります。
はい、はい、まあ、そんなことでね、まあ、とにかくいろんなこと言いますんで、
はい、
はい、よろしくどうぞお願いしたいと思います。
はい、
今日の時事ネタとしましてですね、10項目ぐらい読み上げますんで、それについて気になったニュースがございましたら、コメントを後で頂戴できればと思います。まず最初に市橋被告、誰だって逃げると言い聞かせた、後半で語るということですね。続きまして、原発、再開阻止求め抗議、佐賀県庁で市民ら、町長の弟の建設会社九電と町から77億円を受注していたということですね。続きましてクルーズ船沈没、80人超え、不明、ロシアのボルガ川、続きまして千葉柏の焼却灰、灰ですよね、7万ベクレルを超える、セシウムが検出された たと、うん、続きまして震災の死者15,550人、不明の方が5,344人、11時現在と、これまあ震災が4ヶ月経ったということですな、うん、続きまして IKEA 仙台に出店へ、復興需要を見込み、異例の対応、うん、続きまして宮里愛と宮里美香3オーバーで日没、全米お女子オープンが最終ラウンドと、続きまして日ハム斉藤また黒星、11日のパリーグ、続きまして今度は相撲の話題ですね。海洋の通算1045勝はまたお預け、名古屋場所で2日目、最後になりますが、これは音楽情報から、吉田拓郎と泉谷茂12年ぶりに和解といったところなんですけどもね、うん、なんか昔12年前になんかどっかでパーティーかなんかで大喧嘩したらしくて、それが全然押し打ちになったって言うんですけども、まあ、私らの時代で言いますと吉田拓郎と泉谷茂ってのはね、うん、フォーライフっていうレコード会社で、うん、何でしたっけね、安室さんじゃなかった、井上陽水さんとかね、そういった方って、小室哲哉さんじゃない、小室さん、もっと年配の小室さんという方が多いな、小室仁さんだっけな、そういう方が中心にフォーライフというレコード会社を作って、まあ、一時そういう一世を風靡したっていうことがあったんですけども、まあまあ懐かしい話題にはなりますけど、でも結構ついてきますね。
え、そうですか。
ロゼさん、なんとなく聞いたことあるみたいな。
んー、
お兄ちゃんが聞いたとか、お姉ちゃんが聞いたとか、お母さんが口
ずさんでるとか、ね、
ないですか。お父さんお母さんとかが聞いてるみたいな。
知られてないですね。
あ、そう、でも今ご存知だったじゃないですか。吉田拓郎、泉谷茂。
そうですね、吉田拓郎はテレビで見たことありますっていうぐらいですね、
ぐらいのことですか。なるほどね、はいはい、さあさあ、なっちゃん的には、まあ、見本っていうわけじゃないですけども、馴染みのあるところで、はい、最初にいかがでしょう。
どうしよう、
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 パ
ッケ
マラ
ダ
パッケマラダパッパッパッパッ歌ってる場合か。
すいません、純粋にやっぱり引っかかったっていうか目についたのは、この中では震災の死者、
はいね、はい、15,550人、不明が5,300人ということで、いまだに発見されてないことは、まあ、おそらく死者が2万人ぐらいになるのかなっていうことになっちゃうんですかね、
はい、なんか4ヶ月、うん、はい、立ったんだなって
4ヶ月ね、実感的に
まだ4ヶ月しか経ってないんだっていうのと、はい、4ヶ月も経ったんだっていう、なんかどっちつかずな感じがして、はい、でもまだ不明の方がこんなにいらっしゃるんだとか、もうなんかニュースで流れてたりとかする映像がそんなに変わってない気がして、
そうだね、もうそれはしょうがないわね、
そうなんですよね。いつになったらなんかあったよねって過去形にできるのかなって、すごい思わされる出来事だなって。
そうだね、
はい、はい、
例えば、藤本さん、ロゼさんの時には、そんな時どうされておいでした？被害とかそういうのなかったですか？
あ、私当日は仕事中で、はい、新木場の方にいたんですけど、
新木場
会社の方に
行って、でも結構新木場って言ったらあれですよ、
揺れた揺れた、
はいはいはい、浦安とかね、お友達いますけど、帰れなかったって言ってましたから。
帰れませんでした、あの
人。どうされましたか？
泊まりました、その訪問した企業のビルに。
ディズニーランドで遊んだじゃないですか、
な
んか
ね。友達ディズニーランドにいたって言ってました。
ちょっと。ご機嫌とはなかったですか？
あ、大丈夫でした。それは大丈夫だったんですけど、本当にびっくりしましたね。
あ、そうですか。
5階にいたんで揺れたし。
結局はでも、なっちゃんがね、今4ヶ月経ったって言ったけど、そういう話になるでしょ、きっと。これはまあ何十年経ってもそうかもわかんないけど、あの時どうしてたっていう話にはなるよね。それはね、だから6ヶ月経とうが1年経とうが、例えばこういった形でお目にかかったら、全然知らない人だったりとか、その時の地震の話題になったら、自分のあの時どうしてたみたいな話には必ずなるわね。そういった意味で言うと、まあ、まあ、ある種なんていうのかな、そういったこう必ずそういった、まあ、まあ、なんていうのか、そういうこう印象に残る日っていうことになっちゃうのは違いないわね、
はい、
そういった部分で言うとね、はいはい、あ、噂をすれば、
あ、いらっしゃいませ
だよね、だよね、
はい、ありがとうございます。
おなじみの方だよね、きっとね。
はい、秋葉のお客さんで、
あ、
はい、
そう、初めて、
初めて、
金ちゃんじゃないんだっけ、
金ちゃんじゃない、
あ、俺金ちゃんだと思ったよ。あ、そうですか、ようこそようこそ、いらっしゃいませ、
ね、いらっしゃいませ、
なっちゃんのファンの方で、
ファン、ね、お店の
お店のファンの方で、あ、ようこそようこそ、はい、どうぞおかけになってください、はい、じゃあ後でね、また、はい、ご迷惑でなかったら、はい、インタビューとかさせていただきたいと思うんで帰らないようにどうぞそちらで美味しいお食事と お食事とドリンクでも召し上がりながら、マスターの小言を聞きながら飲んでください。なんで小言が出るのか分かりません。せっかく店に来てるのになんで小言だよみたいな話ですけど、まあどうぞよかったらくつろいで聞いてっていただければと思います。
ありがとうございます。
お名前とか先ぶかっといてよろしいですか。
言います。
よろしくないで。ニックネームでも結構でしょ、はい、ニックネームでも結構でしょ。
ニック
ネーム今考えた名前でも結構ですよ。沖田君で、沖田君でね、はいはい、まあ沖田君、以前なんか私たち世代で自殺したタレントの方が多いですけど、縁起でもないです
よ。縁起でもないです。
置いといて、まあ沖田総司の沖田君と知っておきましょうか。
はい、
はい、そんな、ね、まあリスナーの方はお越しになっていただいたところで番組は続いていくわけですけども、はい、さあ、ロゼさん的には気になったニュースとなんかございましたら。はい、
あ、そうですね、はい、私もあの震災かなと思ったんですけども、はいはい、ちょっとあの今もう話題に出てしまったので、
はい、全然その辺いいじゃないですか。
あの個人的にあの気になることとしては、はい、さっきもまあ話題に出たことなんですけど、はい、はは水田黒と泉谷茂10年ぶりに和解っていうのを、うん、もうちょっとあの詳しく聞きたいんですけど、
ほうほう。なんでまだそんなに掘り下げて、
あ、やっぱり
音楽情報として、
はい、そう、コロナ禍でやっぱりアーティストとして目につくのは、うん、音楽のことだったので、
はいはい、じゃあ例えば逆に僕はお伺いしたいんですけども、はい、この頃の情報で他に何か知ってることだとか一番だから遡ってって、うん、ロゼさんの中でそうだなこの人かなとか、女性アーティストでも男性アーティストでもバンドでもユニットでも何でもいいですけども、うん、私らが音楽に触れた人ってこの人かなみたいな人ってどなたになります？
ああ自分で一番、
はいはいはいはい、私なんか一番最初レコード買ったのは、
はい、
あの、なんだっけな、あ、天地真理の恋する夏の日とか、
天地真理、
あなたを待つのテニスコートとかね、あれでレコードは最初ですよ。それと陽水と陽水の4曲入りの、うん、あの、はい、その時、いやいや、カイさん笑うけど、そんなじゃないですか、大体。あの当時、だから、井上陽水の33回転のエキサイトプレイングバージョンっていうのがあって、
はい、
でごめんなさい、45回転だ、うん、このなんていうの、普通の、まあ、セルロイドなのかな、いわゆるレコードです、うん、レコード版っていうのがあって、うん、でそれで45回転がエキサイトプレイングバージョン、でロングプレイバージョンっていうのは33回転っていうのがあったの。
はい、
でそれで4曲入れるのってやつがシングルの形であの4曲入れる陽水の曲を買って、でそれが夢の中へとかあのそんなんが入ってた記憶があるのね。
はい、
うん、であの今の京志郎さん、亡くなった去年3年前に亡くなった今野さんと陽水の、陽水さんの作曲された「帰れない2人」っていう名曲が入ってたりとか、それが一番最初に私が多分買ったあのお皿じゃないかなと思うんですよね。それはもう遡って一番最初に聞いたって言ったら、それは村田秀夫の王将だとか書いてさ、もっと掘り下げた話になっちゃうんですけど、それは田畑芳雄の帰り船とかになっちゃうんですよ。それはね、波のせいのせいただ歌いたいだけですよ、
全然わかりません。
いいですよ、
すいません。
縄文時代の話聞いてるみたいな、そういうリアクションやってみますよ。いやいや、だけど今たっぷり時間与えたから、
はい、
ちょっとさかのぼってもらいました。
はい、さかのぼりました。一番私が最初に、はい、CD 買ったのは、うん、あの8センチ CD 買ったのは、はい、スピッツ
だ。
スピッツでした、
はいはい、
意外に
ロビンソンだ、
はい、違います、その前の涙がキラリ、
お、古いね、知らない、
あ、知らない。
ロビンソンがやっぱりデビュー曲ぐらいしか認識ないですか。
そう、レコード買ったのはスピッツですけど、
はい、
一番古いその、うん、テレビで音楽聴いたっていう記憶としては、うん、光源氏がローラースケートで、その映像が
なんとかのようにってやつだ。ああ、そうなんだ。それが一番古いの。
ようこそ
ここへ踊ろうパラダイス。
それでテレビの中、あの箱の中でローラースケートでみんながわーってやってるのが一番古い記憶。
それこそもうザ・ベストテンとかそういうんだ。
わかんないです、そこまでは。はい、
そうなんだ。
今思い出しましたけど、遡って。
遡って歌番組で、はい、遡るとね、ロッテ歌のアルバムとかそういうんじゃないんだ。1週間のご無沙汰してた玉置浩二でございます。そういうんじゃないんだね。
違いますね。
どこまで遡ればいいんだ。あなたお父さんお母さんおいくつだっけ。
結構うち、あと年の子なんで、ほうほうほう、60とか。
あ、そんなにおなりになるんだね。
結構古いですね。
ということは、でもお父さんお母さんは吉田拓郎とか泉谷茂雄を間違いなく聞いておいでの世代だから。
そうですね、知ってますね絶対
ね。どっかであなたがインスパイアされてるものあるかもしれないよね。
そうですね、吉田拓郎とか て、なんか最近キンキ
キッズさんとね、もう、はいはい、もう番組終わっちゃいましたけどね、はい、ありましたありました。で、新しくリリースされた曲で、あのキンキと一緒にあのユニットみたいにして歌った曲がね、あの早口で、全部抱きしめてって歌があったじゃないですか。
はい、ね、それですね、それが、その前に吉田さんがあの活躍してるっていうのは、うん、知らなかった。
吉田拓郎といえば私たちはもうそれこそフォークの貴公子と言われたぐらいですから、すごかったんですよ。それこそもう何でしょう、今のスマップだとか、それこそ光源氏だとか、そのぐらいのやっぱりこう大人気だったわけですね。彼はグループではないんですけども、これはすごかったですよ。そういった意味で言うと、だからそれに対抗して泉谷さんが、泉谷茂さんはまあワイルドで、ちょっとこうやんちゃな感じ、二人ともやんちゃだったんですけども、どっちかというとその拓郎さんが、そういうアイドル的な感じの中で、泉谷さんはちょっとそれになんかこう対してワイルドな感じ、
でまだ的な。
そうそうそう、大体、まあ、あの悪態ばっかついてるじゃないですか、彼はそういうパフォーマンスでね、その乱闘してみたり乱入してみたりするキャラクターで、その当時から売ってたんですよ。で、陽水さんはもう、陽水さんはもうとにかく歌一筋みたいな、もう何でも曲にするし、何でもそういう、シリアスでちょっとこう、うん、まあ、そういったものをこうタイトルに歌っていくみたいな感じが、彼ら3人の中のフォーク世代の中で、まあ、何でしょうね、一番、四天王じゃなくて何でしょう、さ、あの、
トリオ、
さ、3人トリオみたいな感じの、だったんですね。
全然違いますね。
だから一つエピソードっていうか、ラジオ的なやつ僕いまだに覚えてるのが、
はい、
ね、タクロー、だから陽水さんはもうとにかく淡々と曲を書いて淡々と歌っていくっていうキャラクターなんですよ。で、泉谷さんはちょっとこういうあのやんちゃな暴れん坊みたいな感じで、タクローさんはまあ、どっちかというと日常に近い、その一般人的な、拓郎さんの番組だったのかな。でハガキが来てて、オールナイトニッポンかなんかで、はい、そういったので、もう番組的にもすごく人気でしたから、
はい、
でその 3人を比べたその分かりやすいハガキっていうのが来てたんですよ。でそういう時に、あの最初に拓郎が横断歩道を渡って行ったら、はい、あの おばあさんが倒れてたと、はい、おばあさんをこう横目にしながら、大丈夫ですかみたいなことを一言声かけて歩いていくと、
はい、
で次に陽水さんが来たら、ババアと邪魔だって蹴飛ばしたんですよ。で陽水さんが歩いてきたら、陽水さんがそのおばあさんが倒れてるのを見て歌を書いた
んですよ。なんか歴史みたいな。
そうそうそう、川も歩いてたら溺れてる人がいて、で拓郎がそば取りかかったら、大丈夫ですかって思い出して気遣って、で次にあの陽水が来たら、陽水じゃなくて泉谷さんが来たら、それに向かって石投げたって、それで陽水さんが最後に来たら、それを見て歌を書いたって、そういう話がありました。
豊臣みたい
な、なんとなくね、そんな話題が、あ、昔そのまあ非常にこう分かりやすい例えとしてあるぐらい3人が比べられたというのがありましたけどね。でももう名曲の数々、それこそ吉田拓郎さんは旅の宿とか、あるいは結婚しようよでも一躍ブレイクしましたし、泉谷茂さんはなんて言っても春夏秋冬、はい、から春の空っ風とかね、そういった形でもう本当に私たちにはとってはもう本当にかもう雲の上の天井人みたいな、雲上人みたいな人ですけどね、
時の人なんですね。
はい、そういった部分で言うと、でもそういうルーツにあのまたどんどん遡っていくと、例えば女性シンガーだったら松任谷由実さんだとか、中島みゆきさんみたいな人にあのいつかたどり着くんじゃないですか。
そうですね、
はい、そのくらいの世代 あのエンターテインメントでリスペクトしておいでの方とかおいでだったりしますか。
そのくらいの世代の人、
はい、
広瀬香美とかはちょっと違いますか、
ね、広瀬香美さんでとか、まあ、全然こっちですけどね、若いですけども、まあ、そういう方はおいではおいでなんですよね。
はい、
エブリデーみたいな人はあの人は同じぐらいですか。ちょっと上ぐらい、
あ、どっちだろう、同じぐらいですね。でも
やっぱそうなんだ、うん、広瀬香美さんとかだったら うんと上だもん ねやっぱりね。あと、あ、ドリカムでもまだ全然上か。
あ、上ですね。
あ、そうかそうか。あとあれだ、男と女で2人でやってるのがいるじゃない。
え、
男の子はちょっと顎がしゃくれててギター弾いてみたいな。
あ、ELT、
あの辺 はちょっと
でも
すごい、ね、ちょうどいい感じの先輩でしょ、多分ね。あ、そうか、ドリカムだとかもあの辺まで結構上になっちゃ
う。ベテランですね。
あ、そうなんだ。
そうです、
ね、逆にもその話聞かせてくださいよ。だからトレンドみたいなものを今日フィードバックすることによってね、私たちも新たな音楽に対する認識をということができるし、また僕らから何かね、そういう情報を提供することによって、あなたたちがある種センシビリティに感じてもらうのがあったら、それこそ同じ音楽人として共有できることもあるし、そこから発展的なものを得られるかも分からないじゃないですか。
やっぱ J-POP としてこちらの世代で流行ったのってやっぱり浜崎あゆみとか
安室奈
美恵とかですかね。同じぐらいですね、
多分ためぐらい
ですね、
はい、
そうかな。
もう大フィーバーな、すごいさっき言ったような、小室哲哉さんの時代でしたね、
はいはいはいはい、そうだよね、うん、俺らでポップで J-POP でそんな感じで平山美希だとかね、
平山美希、
うん、彼の車に乗ってってこれ全然意思の疎通がないけどなっちゃんなんかでもどうなの、
え
そういった自分の音楽性において自分の中で
私、
うん、
一番さっき聞いてて私一番最初に買ったのなんだろうなって考えてたらセーラームーン。
セーラームーンなんだ。
そうです、
セーラー服と機関銃じゃなくてあのセーラームーン、
セーラームーンのキャラクターソングが入ったアルバムを買ってもらったのが最初で、
そうなんだ、
すごいですね。でもレベル高いですね、ある意味アニソンを買ったわけですよね、
はい、
すごいな。
その次に買ったのも全部アニソン関係をずっと買ってもらったりレンタルをしてて、本当に本当に多分古い記憶でアーティストさんで残ってるって言ったらさっき言われてたんですけど光源氏さん。
じゃあ今日のさインタビューはさちょっと難しいインタビューやめて、
はい、
あの今日のほら沖田さんとか海斗、
はい、
さんとかそれちょっと聞いてみようか、忘れないでちょっと聞いてみて、はい、一番最初に買ったまた自分のその聞きなじみのある、CD とか、
はい、
あのまあ、彼らの場合きっと、ね、CD だと思うんだけどね、
はい、
こんなレコードじゃないよね、これじゃないよね、でもそれでも不思議じゃなさそうだけどねアナログ版聞いてそうな感じもしないでもないけども、うん、十分通用しそうだけど、まあ、ちょっとその辺ちょっとインタビューしてみて後でね、
はい、
はいはいはい、まあ、そんなこんなでね、本日の時事ネタはこの辺にさせていただきまして、あとはですね KO レコードの CM 続いて本日のゲストね、ロゼさんこと藤本さんにいろいろとね、掘り下げてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストの方についてですね、それぞれ楽曲的なプロフィールをですねいろいろと伺ってまいりたい、あ、ごめんなさい、ご紹介してまいりたいと思います。もし付帯事項とかですね、訂正がございましたら何なりと おっしゃってください。名前の方が ROG ロゼさん、藤本かな子さんね。お誕生日これ大丈夫ですか、年齢とかも平気ですか、素敵な方、なぜはいはい、5月29日の26歳、
はい、
何年になりますか。
1985年生まれですね。
1985年、
はい、
若いには違いないんだけどね、
うん、
はいはい、血液型は O 型。
O 型です。
お、O 型
典型的な、
そうです、
大雑把で、
あ、そうですよ、
はい、
ちょっと B 寄りの O 型みたいな感じじゃないですか。
初めて言われました。
あ、そうです。もう典型と
か、王でしょ、はい、
典型と典型と言って構わない。
はい、
いや別にそこで私も争うつもりはないんですけど。なるほどね。
はい、
はいはい、でご出身の方が神奈川県は横浜市。
はい、
シティギャルじゃないですか。
あ、そう、ちなみにこの学大の東横線沿いに私住んでるんで、はい、結構ここから近いんですね。
え、ということで電車で、ね、3万見たことないですか。
ないです。
朝乗ってなかったらね、限定の時間でやってたわけですから。知らなきゃ知らないことね。
知らない、初めて見ました今日。
でまた乗る位置にもよるからね。
え、そうなん
です。電車もほら結局渋谷に、横浜だったら渋谷に行く側、はい、で渋谷から乗ったら横浜に行く側でないと見れなかったパフォーマンス。だから何十年やってたら知らない人は知らないからね。ただテレビとかにやっぱりね、何回か出していただいてるので、それもご覧になったことなかったですね。
ないです。
あ、よほどご縁がなかったですね。今日ご縁ができてよかったら、ね、またご縁によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そんなロゼさんはですね、横浜出身で、ご趣味の方が、映画鑑賞、音楽鑑賞、カラオケ、バンド、料理、グルメ、ショッピング、ファッション、旅行、アート、語学、読書、エトセトラ、エトセトラといったところですけども、さあいかがでございましょうか。
はい、詳細なプロフィールをご紹介いただきありがとうございます。
ね、詳細どころか、だってあんまりそんなでもないじゃないですか。そんなお仕事のどうだとか。
そうですか。あ、そうか、そうです
ね。ね、お仕事の経歴がどうしたとか、なんでしょうね。
そうですね。
好きな男性のタイプとかあんまりないじゃないですか。
ああ、詳細な。
何
やね。まず、うん、趣味とか、あと特技ですかね。はいはい、ここでさっきもちらっと体育会系みたいだねって言われたのもあるんですけど、うんうんうん、
はい、
大学4年間ダンスをやっていて。
ダンス。
はい、
まあ。それはでも、社交ダンスで、それこそ何ですか？
アマネさんみたいに綺麗なバレエとかじゃないんですけど、はい、ストリートダンスを。
ストリートダンス。
かっこいい。
でもめっちゃ。バリバリ体育会系でやっていた時期があり、はい、
そうなんですか。
大青春を送ってましたね。
それはやっぱり自身がやっぱり好きで。
そうですね、ダンスもともと高校頃に興味持って好きだったので。
なんでそちらに進まれなかったっていうの。やっぱり音楽の方が上回ってた。
そうですね、ダンスで行こうとは思わなかったですね、やっぱり、うん、はい、歌がいいなと思って。
歌がいいなということでね。
まあ、歌始めたのは、うん、大学卒業してからなんですけど。
はいはい、そうなんだ。はい、
そうなんです。
なっちゃんはもうそれバレエだっけ。そうです、社交ダンスだっけ。
あ、バレエです。
バレエをどれぐらいやってらっしゃるんだっけ。
は
い、
小学校から東京来るまでの間、うんうん、大体10年ぐらい。
広島からこっちぐらいだ。
すごい
ね、キャリア。やっぱあんだけ足上がれるね、すごいもんね。
あ、でもブランクがあるので、
ほうほう、
それも足してったらちょいちょいっていうのを足してたぶん13、4年ぐらいは。
あ、すごいね。
やってたんですけど、うん、太ももの筋痛めてからやめました。
あら、本当、
はい、
そうなんですか。
そういうことはやっぱりね、運動にはやっぱある程度つきものですからね。
そうですね、足も足痛めたことあるので。わかります。
はい、そうですか、そうですか。まあ、じゃあ今大丈夫ですか。
今は大丈夫です。
大丈夫ね。
はい、
まあ、その他にはどうですかね、ご自身で。
そうですね、うん、何がいいですかね。
はい、
仕事ですね。はい、私今日も仕事帰りに来
て。はいはい、ということは
来させていただいて。
普段に、うん、どんな活動なさってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、平日は週5で仕事してるんですけど、うん、仕事内容としては、
は、
カテゴリー的には福祉になるんですけど、はい、職業内容ってしまうと、うん、障害のある人の、うん、企業への就労支援をしている、うん、はい、うん、っていうちょっと変わった職業をしてるんですけど、うん、はい、
なるほど、
はい。
で、それはやはり音楽とは直接関係ないっていうこと。
そうですね、業務自体は関係ないんですけど、でもあるんですよ、うん、なぜかというと、うん、
精神面で。
あ、精神面ももちろんあるんですけども、もともとそちらにいた方がもともと音楽でつながりがあった方がいらして、うん、そちらのご縁でちょっとその職場に入らせてもらって、うん、今、はい、まあ、転職したんですけど、
うん、
転職して今の仕事やってるってこと で、うん、で音楽やってなかったら私多分今の職場で働いていないということになってですね、音楽やっぱり切っても切り離せない存在というか、はい、そういう面でも感じているところですね。
ヒューマンのお仕事必要なんだね。でもそういった、ね、例えば、まあ、なんでしょう、人としての優しさだとか、その慈愛っていうかな、そういったものが、
ね、
彼女の音楽性みたいなものの中から出てくるんでしょうね、きっと ね、
リンクしてるところはあると思いますね。
お子さんなんかは子供さんとか好きだったりとか可愛いなと思えたりとかそういうことありますか。
あ、子供は
じいさんばあさんの子は
いや、そうですね、どちらかというと子供、お子様の方が好きかな、
うん、お子様の方が好きかなと。
はい、
はいはいはい、なるほどね。でもやっぱりそういうところあるんだね、きっとね。
もうやり りがいのある仕事です。
素晴らしいじゃないですか。もう私らもうガキ大嫌いなんで、ガキンチョはもうイベントとか行くとね、これサンマパンパンパンパン叩きに行きやがるから
好きそうなのに、
まあ、その時はだけはもうドグマムシ三大夫的な
人気者。
いや悪いガキ多いですからね、もう本当にも
う。そうなんですか。
本当に大変ですよ。まあまあでもそういった意味では人気者だと捉えてね、仲良くやれば一番よろしいんでしょうけども、はいはい。その他にはでもどうですか、なっちゃんの方から何か、あそんなことだったら私の共通点があるわとか、あこれちょっと聞いておきたいな、こういう機会だからみたいな。
そうですね、私最近、海外のこととかすごい興味があるので、はい、この語学っていうのがどういう趣味なのかなっていうのはちょっと気になりました。はい、
そう、それどうでしょう。
はい、私も外国すごい好きで、もともと、はい、あの特にハワイが好きなんですけど、はいは
い、どっかそういう留学されてたとか。
留学はないんですけど、あの旅行とか結構行ってたりして、ハワイはもう何回か行ってるんですけど、でそれで英語とかも好きなので、
あだから語学ってあるわけ
だ。そうですね、趣味で英語、あの例えば映画で洋画で勉強したりとかもしたりして、映画鑑賞とかも入ってるんですけど、
でも私もそういった意味で言って、まあやっぱり不勉強だなと思うのは、きっと私も1989年にちょっとニューヨークとかその辺行ってたことあるんですよ。あのもうそれこそセントラルパークとタイムスクエアとか歌ってて、
その時その
さんまのアホなこと言いたいかも、打ち殺されるからいや、まあ、それは置いといて、でもちょっと前だったらね、その頃はまだほらその時のフィーリングとか感性、あのフィーリングも感性も同じだけど、要するに語学の感じの印象が残ってるから、多少なりともちょっとカバーセッションしましょうかみたいなことで、じゃあちょっと英語でトークしてみましょうかみたいなね、ちょっと小賢しいこともできたんだけど、今全く離れちゃうとダメだもんね。
そうですね、離さないと喋れないですね。
あの本当に語学のあれっていうのは そこら辺のね。
そうなんですよね。
アートでも結構じゃあ英語の方はそこそこ今でも、
いやでも喋らないとリスニングだけはできてるんですけど、いざとなると喋れないっていうやっぱり感じになっちゃいますね。
日本人は特に、
そうですよね。ノリとか好きなんですけどね。
そういう、なるほどね。はいはいはい。俺らでももうだって別にこの格好じゃなかったですけど、向こうでね、やっぱそ外人とかいると、ヘイメンみたいなね。
ノリ合いそうですね。
いや、そう。その当時はね、今はもうバリバリやっぱり日本人的な生き方がやっぱり自分には正直合ってるなと思いますし、私フードがダメだったんですよ。食べ物が。あっちの方がまずいっていうのもそうですし、あんまり食べるものないじゃないですか。だから俺多分あれでアメリカでないんだから、イギリスのロンドンとかではきっとダメだと思いますね。
イギリスはもう
芋ばっかりらしいじゃないですか。
ひどいひどい、
イギリス行ったことあります？
イギリス一回だけ行ったことあります。
どんな印象でした？本当に
もうひどいですね。
らしいですね。
味
だからフランス人とかに言わせるとめったくそらしいですもんね。芋となんだかそんなのばっかり食ってるみたいなね味付けもなんでもないんだってね。
だから醤油持ち歩いてました。
そんなこと言う、あのそれ石坂浩二さんが向こうのレストランに行って醤油つけたら、それはどんな魔法の調味料なんだって言って、そのレストラン中の人たちがたかってきたっていう話を聞いたことありますけど、
あでもそんな感じですよ。まあだから食文化はね、日本が一番ですからね。
そうですか。まあそれ他に言語的にはどうなんですか。例えばチャイナとか、コリアンとか、 あの辺の言葉を喋れたりとか、興味とか。
そうですね。大学の時に第三言語でイタリア語取ってたんですけど、でちらっとかじったぐらいで、イタリア行ったことないんで行きたいと思ってるんですけども。
イタリアはいいですよね。
そうですか。
いやいやいいですよ。行ったことないですけども、私のね実家の方が三重県の伊勢島の方なんですよ。海の方なんで。なんとなくイタリアのあの海のこうキラキラーとする感じ見てると、あのうちの田舎にいてるような雰囲気があって、行ってみたいなと思ったりはするんですけどね。
行ってみたいですね。
なっちゃんなんかはどうですか、そういう海外で。
私その日本から出たことないんですけど、なんか最近本当に海外の人と触れ合う機会が多くて、仕事柄でちょっとその人を褒めるっていう、
はいはい、褒め皿でね、
はいはいはい、で海外の方とか来られた時に、
あの方も褒められたりしてるのかな、
はい、
褒められてるのかな。
でも苦手なのであんまり
褒めないです。あそうなんだ。
はい、なので外国
人さんは褒めたら喜ぶでしょ。
いや、その褒める、
テイストが違う。
両方知らない。
お
日本的な感じの褒め方を外、はい、あのその英語でどう伝えていいのかが。
あ、もうそれはね、あの俺から言わせてもらうとね、分かりませんけど、ちょっと言いがけなこと言っちゃうか分かんない、
はい、
もう向こうはその最上級だとか、そういう褒め方してとりあえず喜ぶから、もうルックはマーバラスだとか、トレメンダスだとか、ミラクルとか、スーパーとかね、そういうことを言ってあげれば、大体喜ぶと思うんで、うん、そんなで十分だと思います。
もうあの時はもうテンパっちゃったんで、もうテンションだけで日本語でとりあえずめちゃくちゃ褒めまくってっていうのをやったんですけど、なんかそういう、本当最近そういう海外の方とかとこうちょいちょい、高校の時はずっと英語を取ってて、その英語の種類がうち行ってた高校が5種類あったんですよ。それ全部5種類取ってたんで、ある程度のリスニングはできても喋る時にパッとやっぱり出てこなくて、だから喋れるようになりたいなっていうのは、
そうだね、語学っていうのはね、
はい、
そう
なりたいですね、
は
い
は
い、じゃあ今度ぜひ一緒
に、ぜひ一緒にお願いします。共通
のコンセンサスができたところで、ね、私もよかったら回してください、
はい、じゃあ3人で、
ね、やりましょう、やりましょう、ね、でまた石川亮君にも加わっていただいて、はい、ラーニングみたいなのかね、聞き流すだけでもうするみたいなね、
本当聞くのかな
あの日本全国の人を代表したトークだと思います。多分みんなそう思ってる方多いだと思います、はい、まあ、その査定を言って、
はいはい、
まあ、そんなこんなでですね、まあ、語学にも堪能な本日のゲストロジェさんでございますけども、うん、そんなロジェさんに学芸服からね Q&A でいろいろ伺ってまいりたいと思いますので、もうしばらくお付き合いいただきたいと思います。それでは CM でこちら、
改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければご年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください、
はい、ほとんど聞いちゃいましたけどね。
そうですね、
はい、まあそれにしても、横浜はやっぱり中心になりますか。
都内が中心ですね、やっぱり、
はあ、あの
集まりやすいということで、はい、渋谷とか新宿ですとか、
はいはいはい、
さっき言った
もう今横浜ね、本当出入りですもんね、東急東横線がね、
そうなんですよ、
みなとみらいつながってね、
はい、便利だったので、
はい、
はいはい、で、さっき言ったユニットでの活動はですね、うん、銀座 あのライブハウスのレギュラーとして決まったので、
そこミーアカフェとミーアカフェとかご存じないですか。
ミーアカフェです。
やっぱりそう、
なんでよかったんだ。
ああ、ミーアカフェ、
ね、やっぱり
有名なんですというか ね、 ね、学園風にもね、やっぱ音楽、はい、ミュージシャンの方おいでになるじゃないですか、
はい、
それ銀座っていうとミーアカフェご出演の方多いんですよ。
そうなんですね。
それでたまたまショットしそうかなと思って、私も気になってたんで、逆にミーアカフェどんなところなのかなと思って、ご存知だったら教えてもらいたいなと思ったぐらいなんですよ。
ズバリちょっと当てられてるの今びっくりしてしまいました。
占い師じゃないですから大丈夫、
は
い、
言ったけどね、
はいはいはい、
なんか最近リニューアルされたみたいで、すごい綺麗で、
ほう、
椅子も30とか座れるし、すごい。
もうライブとかじゃ決定しておいてたんですね。
そうですね、あの先々週にデビューライブを、
はい、
あのソラリスのデビューライブとして、
うん、
はい、一度やらせていただきました。
はい、ネクストは、
はい、
ネクストは、
ネクストは秋ですね、
はい、
9月か10月かな、ちょっと
まだ決まってないですけど、まだじゃあはっきりした日程が決まってないということでね、はい、
もう 大盛況で、
うん、素晴らしいじゃないですか。
いいです
ね、
とっても良かったですね、
はい、なるほどね、はい、じゃあまあでもそれこそもう銀座とか、ね、うん、渋谷界隈でもどんどんとご活躍ということですね、
はい、
はい、さあそれでは続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、
そうですね、もう仕事はさっき言った通りなんですけども、うん、困ったことというか悩みというかですね、ほうほう、はい、仕事は月曜から金曜までやってるじゃないですか、
はいはい、
で音楽活動は土日で、まあ、毎週じゃないんですけど、はいはい、やるとして、
うん、
音楽活動を土日頑張りすぎて週明け仕事が辛いってなっちゃったり、はたまた逆に仕事を全力でやると週末の音楽活動が辛いってなっちゃったり、まあ、その両立がですね、難しい、今一番難しいなと感じているところですね。
でもまあそれを克服していかないとね、
そうですね、
夢には到達しえないってなところありますから、
はい、まあ、すごい充実しているんですけど、はい、
なるほどね、
はい、頑張りすぎちゃうと、
はいはい、ね、そこら辺ちょっとコーディネートしながら頑張っていきたいなと。
そうですね、これから課題です。
でまして、
じゃあ、
はい、そしたらそれこそまたその後にですね、感動や感激されたエピソードなんかもどんどん出てくるんでしょうから、うん、そんなことがございましたら、また学F でもね、いろいろとお話をお聞かせいただければなというふうに思います、はい、この前のライブはどうだったんですか、それこそそういったエピソードとして、はい、感激や感動や失敗や、なんかそういったことってなかったですか。
そうですね、この前のライブは、うん、練習を、そのユニットでの練習が2回ぐらいしかできなくて、
はい、
結構カツカツなまんまやったんですけど、なんかお客さんのがすごい暖かくてノリが良くて、それに助けられたっていうのが、
そういうのってありますね、
はい、
ありがたいね、それはね、
お花までいただいてしまったんですけど、すごい温かい、
うん、
支援というか受け出してもらって、ね、すごいそこで感動しましたね。
またそんなライブどんどん重ねられるといいですね。
そうですね、それによってまた次回頑張ろうっていう
本当だ本当だ
元気のもとになっていましたね。
はい、なるほどね。はい、ね、じゃあ最後になりますか。
はい、最後に藤本さんのこれからのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、
はい、そうですね、やってみたいこといっぱい私欲張りなんてあるんですけども、今一番やってみたいことはですね、私趣味にアートって言わせてもらったと思うんですけど、さっき絵も実は高校3年間油絵部で持続してまして、
描かれるアートね、
はい、実は、高校まで絵の方向で、うん、行く予定だったんですけども、
はい、
それで、でも
ダンスもできるし絵も好きだし、
でもダンスとか歌とかやって以来、絵全然描いてないので、
うん、
今一番やってみたいことは、うん、絵本を描きたいんですね。
絵本なんだ、
すごい個人的なやってみたいことなんですけど、
絵本でもいろいろあるじゃないですか、それこそポエム的なものもあれば、そういうね、
どうい う、そうですね、
子供たち、まあ、ポエムも子供たち向けもあるし、もっとシリアスなものもあるでしょうし、アニメチックなものもあるでしょうし、
やっぱ絵を生かしたもので、うん、ストーリー的な絵本をちょっと描きたいなと思っていて、
ね、
っていうことがそうですね、個人的なやってみたいこと で、
うん、
でまあ、アーティストとしての歌での目標としては、うん、やっぱり今後は今までずっとソロでライブハウスでやってきたんですけど、
うん、
これからはユニットとして、ユニット組むの初めてなので、チームワークも、
うん、
必要になってくると思うので、そこでも努力しながら、
うん、
ユニットのソラリスの活動でですね、
うん、
やっていきたいなっていうのが目標ですね。
楽しみですね。
はい、また、
だとしたらどうでしょう、ここのところのそういったライブ情報はまた11月、はい、10月、11月ぐらいですか、
そうですね、
先としても。おさわ的な内容のアプローチっていうのはどうなんですか。
あ、そうですね、ごめんなさい、
お皿って言いますと、その CD 的な、
ああ、CD は、うん、ずっと前に手売りで100枚作ったんですけど、
うん、
はい、ですね、ソラリスでもまた CD、アルバムを作る予定なので、
はい、
それはライブに来ていただけると買えるという、う
ん、なるほどね、
アナログな仕組みになっております
。本日お聞かせ願ったのは、これはどういった内容になるんですか。
あ、これはソロの時の、
はい、
に作った曲なので、
うん、はいはい、
ソラリスの曲ではないんですけども、
うんうんうんうん、
はい、そちらも織り交ぜたアルバムを作っていきたいなと思っているので、
ほうほう、
はい、
まずはなっちゃんの方で、ご紹介いただいたそのミュージカルだったっけ、
はい、
何かにテーマソングで使われたやつ、
はい、
あれなんかはどちらで、
そうだ、大事なことを忘れていた、
はい、番組終わっちゃいますよ。
そのつなぎで、その天音さんの所属している事務所の、
うん、
企画する、
うん、
舞台でまた主題歌を、
うん、そうなんですか、
はい、舞台じゃないわ、ウェブシネマか、
うん、
はい、映画の主題歌を作ったので、う
ん、社長にそれを言ってこいって言われてるんじゃないですか。
やばいやばい、
帰って社長に
怒られること
ですか、お前何言ってきたんだって言われて、
それそれ、ちょっと皆さん最後なんで、
はい、
それだけ覚えてくれ
とか言って、はい、言ってください、改めて、
はい、はい、タイトル言っていいのかな、
どうぞ、 あ、どうぞって私は分かりませんけど、
いいです
かね、うん、どうなんですかね、あのミキさんのやつですかね、
そうですかね、ちょっと出演者の方分かんないんですけど、うん、グラスの氷が溶ける前にという、うん、あの映画を今度やるそうで、その主題歌をもう作りました、
うん、おー素晴らしい、
今度レコーディングして形にしますので、そちらもちょっとチェックしていただけたら、
そんな感じになるんじゃヨゼさんお願いします
すいません大型で、
はいはい、
うん、はい、
ということですね、
はい、
はい、でそちらは今後またお楽しみということでございますか、はい、はい、じゃあまあそんなことも総合的に含めて音楽も、はい、まあ、絵画もね、また踊りも、まあ、そういった言語学といいましょうか、あ、ね、いろんな言葉のですね、はい、そういったこともどんどんと多角的にやっていかれる、ロゼさんということでございますね、はい、はい、本日のゲストはね、藤本かな子さん、ロゼさんこと藤本かな子さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、そんなこんなで、藤本さんは最後までね一応お付き合いいただくということなんですが、さあ今日のインタビューのコーナーで、はい、もう時間もございませんけども、はい、それ最初本編、番組本編でも申し上げましたね、なっちゃん、
はい、
最初に買ったレコード、
はい、もしくは CD ですね、
もしくは CD、
はい、
どんなのがありましたでしょうか、ちょっとお友達の方にいろいろと伺ってみてください、
はい、沖田さんからの
方が、はい、沖田さんの方から、
はい、
はい、
こんばんは、本日はありがとうございます、
はい、
お名前もう一度お願いします、沖田
で、
沖
田で
ありがとうございます、沖田さんはあの自分が一番最初に買った CD とかレコードとかなんか覚えてますか、
タイトルは覚えてないですけど、
はい、
あの TM ネットワーク、
あ TM ネットワークね、 TM ネットワーク、はいはいはい、どんだっけな、あとあったね、はいはい、ゲットワイルド、ゲットワイルド、
ダンダンダンダン、あ、シティハンターじゃないですか。
あ、それシティハンターのテーマなんだ。
はい、エンディングです。
ああ、そうなんだ、はい、俺が CD になってから一番最初に買った CD 版だな、それは。
へ
え。いや、元々はあのあれなんじゃ、あのあなたを待つなんだけど、
はい、
CD になってから買ったのはそれだな。
そうなんですね。
そうなんだ、沖田さん。
沖田さん。
ね、TM ネットワークちょっとこう。あれね、なわけですね、はい、あす、女性アイドルとかあれですか、なんか、AKB とかそういうの買ったりしないですか、で選挙出したりとかそういうのしないですか、
いや買ってないです、
ね、買ってないのね、もうなっちゃん一本で、
なっちゃん一本
で、あ本当かいなはい、どうも、じゃあまたなっちゃんがね CD 出たらまたご購入の方よろしくお願いしたいと思いますよ、はい、どうもありがとうございます、
ありがとうございます、
さあそれではこちらの天地、
はい、
天地まりの追っかけの方に、
はいはい、海道さん、
はい、
一応お名前お願いします、
伊藤です、
こらいろんなこと言うんじゃない、いろんなこと言うんじゃない、
はい、ではあの一番最初に買った CD もしくはレコードを覚えてますか、
CD はないんで、
はい、
レコードなんだっけな、岩崎宏美のロマンスですね、
の
ロマンス、
ロマンス、あなたお願いをでしたっけ、
はい、
でそんなですよね、
ええ、
わあ嬉しいな、なるほど、あんま締まりじゃなかったですね、
はい
はい
マリちゃん自転車も乗ったことないです、
ほらほらほら知ってんじゃないですか、俺なんかマリちゃん下敷きまで持ってましたからね、ああ岩崎宏美、実はやっぱりファンだったり されたんですか、岩崎宏美さん、
ああキャンディーズでした、
どっちやねなるほどね、はい、いつもご聴取ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、海田さんにインタビューさせてきました、はい、さあそんなことでインタビューの終わったところで CM 続いてエンディングさせていきます、それでは CM でこちら、
おお兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね、
当たりめえよ、
江戸っ子だってね、
目黒の生まれよ、
目黒っていや目黒のサンマだね、
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店、
魚と酒のうまい店、
そうとも目黒川日の出橋そば魚常よ、
おお目黒川日の出橋そば魚常か、
3710-9719 魚常でい、
うーん
うまい、
あなたの車 者。
どうもサンママンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。 ロゼさんとこんなにお話しするのが本当に初めてで。
そうなんだ、
うんうんうん、顔合わせたりとかは、うん、あの1年前に3度はあったんですけど、
はいはい、
いやもうなんか思った以上に親しみやすい方で。
そうだね、ちょっとこうなんとなくアーティストとか、はい、あのシンガーとかっていうと、はい、まあ、中には社に構えてる人がいたりとかちょっと話しづらそうだなとかとっつきにくいな的な人が多いの中で、
はい、
私も最初そんな印象だったんでちょっとねどうやって引っ張り出そうかなとかどうやって壊していこうかなと思ったんですけども、まあ後半には見事に壊れていただいてそうでもないのか、まだこれからこうちょっと崩し合いがあるのかもしれませんけども、その辺はちょっとこれからの、ね、はい、番組放送後にまた一杯あの召し上がっていただきながらどの辺まで崩していけるのか、まあ、ちょっとその辺も、ね、興味と関心があるところなんですけども、
はい、
まあ、でもこんなに気さくに話すこともなかったんだ、
はい、そう、さっき駅で初めて、
うん、あ、そうなんだ、
はい、なんでちょっと緊張久々にしてたんですよ。なんですけど、すごい。
してました。
あ、本当ですか。
はい、
まあ、やっぱりそういう感じあったんだね、じゃあね。
めちゃめちゃしました、
ね、
はい、
まあ、そっかそっか、じゃあまあリラックス、後半にはねリラックスしてよかった。はい、そっかそっか、じゃあもうまたこれでね、きっかけができてお嫌じゃないようでしたら次回はもっとリラックスしてね、もう最初から飲みながら2人でみたいな。
え、いいんですか。
ほら
居酒屋トークでいいんですよ。
まあそれはそれとしてね、またそういうシチュエーションでトークできれば楽しいんじゃないかと思いますね、
はい、
はいはい、なっちゃんはまたこれからお芝居の方、
はい、
ね、もう最後にもう一回言ってきますか。何、
はい、
何月何日、
9月、まだ先なんですけど、はいはい、9月の9月の24日と25日の土日で、はい、ダブルキャストで、はい、A チーム B チームであるんですが、私は A チームの方が主役で、はい、B チームが脇役の方で出させてもらいます。
素晴らしい、
はい、2つとも見る方には若干の割引もあるので、はい、詳しくはあのブログの方に更新させていただくのでご覧ください。
沖田さん、それらしいですよ。
はい、
入ってから返事してるし、はいはい、はい、まあ、頑張ってくださいね。体調の方気をつけてね、ちょっとお腹のこの買い替えの方も気をつけてね、そういうことないように、
はい、
ちょっとまあストレスちょっと出がちな方かもしれないんでね、
はい、
それは気をつけてまいりましょう。
はい、
はい、さあ最後になりますけども、ゲストのロゼさん的にいかがだったでしょうか。
はい、あのこういうラジオは初めての経験だったんですけども、
はい、
アーティストとしてこういう歌以外のことに挑戦させてもらってすごいありがたいと思って、
はい
はい、最初はめちゃめちゃ実は緊張していたんですけれども、
どうですか、
はい、すごい、ほぐしていただいて、
いや、とんでもないです、ありがとうございます、
はい、おしゃべりすることができました、はい、楽しかったです、
ありがとうございます、
はい、
無事ね、社長からのメッセージもも
うちょっと最後冷や汗をかいてしま
いましたね。まあそれも任務も果たせたということで、社長あの本当にそういった部分ではね、
う
ん、ちゃんと、はい、ロゼさん頑張っていただきました。
はい、
はい、これ社長にも一応来てもらうんだね。こうなったらね。
その話をしたんですよ。そしたら放送中じゃなくて終わった後のどこかで行くよって言われて。
なるほどね、
はい。
どんだけ警戒心強いの。まあそれはさておいて、
はい、
まあぜひですね、そういった形で、まあ各局と関わっていただけるようでしたらね、
はい、
お嫌でなかったら大変ありがとう。 たいなと思います。さあそんなことでですね、本日の学園について7月19日火曜日放送はですね、第3週目サブパーソナリティは、それこそなっちゃんの姉御分になります前田ゆかりさんご登場ということでですね、はい、彼女プロデュースの、あそうだ、なっちゃんもご出演なんだね、はい、ラジオドラマ、はいね、
させてもらってます。
タイトル何でしたっけ？忘れちゃった。
忘れました。
ね、あなた主役じゃないんだっけ？
あ、私も脇役です。
脇役
です。はい、アイドル役で。
また今度主役でね、また、はい、なんですか、番組作りをしていただくこと、ラジオドラマ作りをしていただくことがあるのかもしれませんけど、
はい、
でその時にはタイトル忘れないようによろしくお願いします。
はい、すみません、
余計なこと聞いちゃいましたはい、まあ、そんなこんなで、いやいいのよ。だからそういった部分で、次回はラジオドラマの今度はでも最終2回完結なんだよね、はい、
前編後編だったので、
はい、はい、そちらを聞いていただくことになります、はい、さあなっちゃんがどんなね、出演の内容になっておりますやらどうやら話の方を楽しみにしていただければと思います、
はい、
そんなこんなで、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらあてご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではライブご聴取の皆さんと一緒にいつものように締めてまいりたいと思いますけども、よろしいでしょうか、ということで、さあ沖田さん、私はですね、学大 FM そんなこんなでではまたと申し上げましたら、皆さん一緒に最後にですね、来週という元気なコールでお別れしたいと思います。よろしいでしょうか。もう常にね、学 F のハードリスナーとしては全然準備万端ですよね。本当かよはい、それではカイドさんもいつものようによろしくお願いいたします。さあロゼさんもよかったら最後にお元気にね、ご唱和願いたいと思います、はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、ロゼさんも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは飲み、今日も
飲むぞ。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。